こんにちは、ハルトです。ナイナーアスリートポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。宇宙が導くあなただけの悟り方、対外離脱の神秘法は、トセクモグモによる対外離脱の神秘シリーズ第5巻である。著者は物理学を学び、博士号を取得した経歴、自身の変性意識対外離脱体験、長年のワークショップ指導経験を背景に、瞑想、対外離脱、霊気世界についての独自の見取り図を提示する。本書の主題は、神秘体験を誰にでも即座に再現可能な技能として扱うことではない。むしろ、なぜ体験には個人差があり、どのような心身の条件や理解が関わるのかを問い、経験者が受け取るとされるメッセージ、2の電気的・波動的状態、死や魂に関する解釈へと論点を広げている。科学的に確立された解説書というより、著者の経験と精神世界の枠組みを、量子物理学への言及も交えて整理した実践思考のスピリチュアル書として読むのが適切である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、神秘体験を努力だけでは到達できない現象として位置づける本書の出発点は、瞑想や対外離脱のような神秘体験を手順を覚えれば誰でも同じ結果を得られる技法として単純化しない点にある。紹介文で著者は、霊的神秘的な体験は一般の人が容易に経験できるものではなく、そこには理由があると述べる。この前提は、短期間での覚醒や特殊能力の獲得を約束するトゥイの自己啓発的な語り方とは距離を取るものだ。著者の関心は、体験の有無を優劣の基準にすることではなく、能力の開花、身体状態、瞑想への適性、受け取る情報の扱いが相互に関わるという見方にある。この立場には2つの関与がある。第一に、読者は体験を目的化しすぎず、自分に起きる反応を慎重に観察する必要がある。第二に、体験談を普遍的な事実とみなす前に、それが著者の霊的世界観に基づく解釈であることを区別する必要がある。本書は神秘体験への入り口を示そうとする一方、その希少性と個別性も強調する。そのため、即効的な方法論を求める読者より、体験が成立する条件や限界を含めて考えたい読者に向く構成となっている。次に、ガイドからのメッセージを解読を要する情報として扱う本書の章立てには、対外離脱中にガイドから受け取ったとされる不可解なメッセージと、その読み解き方を扱う部分がある。ここで重要なのは、メッセージが明快な命令や客観的な知識として提示されるのではなく、意味の判定を要するものとして扱われていることだ。著者は、体験時の印象だけで結論を急ぐのでなく、瞑想の特定不特定、人間を細胞の集合として見る視点、日常の身体状態といった複数の手がかりを通して理解しようとする。この構成は、神秘的な経験に伴う解釈の問題を浮かび上がらせる。内的体験は強い確信を伴い得るが、その意味付けには記憶、期待、信念、文化的な語彙が関与する。本書はガイドの存在を著者の枠組みの中で論じるため、読者がその存在論を共有するかどうかは別の問題である。それでも、曖昧な経験をそのまま崇高化せず、手がかりを集めて理解しようとする姿勢は読みどころとなる。読者には、著者の霊的解釈を事実認定として受け取るのではなく、体験を言語化し意味付ける一つのモデルとして検討する読み方が求められる。さらに、生体電気波動と瞑想を結びつける独自の対外離脱モデル第5章で、著者は生体電気や目に見えない波動のコントロールを対外離脱の方法論と結びつけて論じる。意識を集中させるだけでは限界があるという問題意識から、深いリラックス状態に入るための瞑想ツールや神経インパルスの秘密を提示し、振動力と身体的条件の双方を重視する。ここでの中心的な発想は、瞑想を単なる精神集中ではなく、死体の状態調整を含む実践として見ることにある。ただし、生体電気、波動、量子物理学から体外離脱の実在や基準が科学的に証明されるわけではない。脳波や神経活動は科学の研究対象だが、そこから霊気身体の離脱という結論を導くには、確立された実証的根拠が別途必要である。本書の記述は、医学神経科学の標準的説明というより、著者が経験を説明するために組み立てた実践的形状学的モデルと捉えるべきである。その流法を置けば、身体感覚、緊張、睡眠との境界、注意の向け方が瞑想体験の質を左右するという問題提起には現実的な価値がある。読者は頂上的効果の保証としてではなく、安全で無理のないリラクゼーションと自己観察を考える材料として参照できる。そして、物理界、メンタル界、霊界という三層構造で現実を再解釈する本書およびシリーズでは、現象界、物理的世界、メンタル界、霊界という複数の領域から現実を把握する見方が示される。日常的な感覚や物質的な因果だけでは説明しにくい夢、金縛り、変性意識、対外離脱の経験を異なる層への接触として位置づけるための枠組みである。 著者は量子物理学と神秘思想の関係にも触れ、近代科学が描く世界像と精神世界の知見を接続しようとする。この三層構造の意義は、経験を一元的に還元しない点にある。例えば、ある体験を単に脳内現象と呼ぶだけでは、その人にとっての象徴性や人生上の影響は捉えにくい。反対に、霊的な説明だけを取れば、睡眠ストレス、身体疾患、認知的な錯覚といった要因を見落とす危険もある。本書は前者より後者に重心を置くが、読者にとっては両方の可能性を保留することが重要になる。また、量子という語は、神秘主義的な主張を自動的に裏付けるものではない。物理学上の概念と霊的な概念の類似は比喩的な示唆にとどまる場合がある。本書の独自性はこの接続の試みにあるが、科学と信念の境界を意識して読むことが、内容を過大評価も過小評価もしないための条件となる。最後に、死後前世魂を。体外離脱体験から考察する際の射程と限界、後半の章では体外離脱によって知ったとされる死の真相、病気が霊気身体へ及ぼす影響、亡くなった家族との再会、誘拐の役割、前世体験、不滅の魂といった主題が扱われる。これは体外離脱を単なる珍しい感覚現象ではなく、生と死の連続性を問う契機として位置づける展開である。著者の世界観では、死は完全な消滅ではなく、霊的世界との関係の中で理解される。喪失や死への恐れに直面する読者にとって、この見方は人生の有限性を考える補助線になりうる。しかし、死後世界や前世を直接に検証する科学的合意は存在しない。臨終時の経験、個人との再会感覚、過去性と思われるイメージは、宗教的、心理的、文化的に多様な解釈を許す。したがって、本書の記述は死の事実についての決定的証明ではなく、著者の体験報告と精神世界における解釈として読む必要がある。本性群の価値は、答えの確定よりも問いの提示にある。病気、感謝、愛、別れを霊的成長と結びつける著者の視点に触れることで、読者は自らの死生観を点検できる。ただし、医療上、心理上の深刻な問題は霊的解釈だけで扱わず、必要に応じて戦争的支援を優先すべきである。結論として、本書は体外離脱そのものを再現するための手引きだけを求める人よりも、瞑想、変性意識、霊的体験をめぐる著者独自の世界観を検討したい読者に適している。とりわけ、体験の背景にある身体感覚、リラックス、象徴的メッセージ、死生観までを一つ流れに考えたい人には、論点の広がりが有益だろう。ひとせくもぐもは、物理学を学んだ経歴と長期の OB ワークショップ経験を背景にするため、抽象的な神秘主義だけではなく、生体電気、神経インパルス、瞑想実践といった語彙を用いて説明を試みる。この身体的な調整と霊的な解釈を同時に扱う点、一般的な瞑想入門書や単発の解体検断とは異なる特徴である。一方で、量子物理学との接続ガイド、霊界、前世、死後世界に関する主張は確立した科学的知見ではない。読者は著者の経験的確信を尊重しつつ、事実としての証明と個人的宗教的解釈を分けて読む必要がある。その批判的距離を保てるなら、本書は何が起きたかだけでなく、人は不可解な内的経験にどのような意味を与えるのかを考える素材となる。シリーズ第5巻であるため、著者の基本的な問題意識をより深く置いたい場合は、前巻きから閉読すると位置づけをつかみやすい。ご支援いただける場合は、伊勢くもぐもポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。